さあ今回も始まりました、抜き差しならないと、はい、1月23日 1,2,3 の日ですか、
はい、
ねえ、もう1月も末になっておりますが、うん、なんかありましたか。
そうですね、うん、特に
ない。まあ年末年始はね、あなたなんか家族が、
そうだね、
夜逃げしてしまったみたいで。
夜逃げじゃないって、嫁の実家に帰っただけだ。
一人でなんか年を越したみたいな、ね、
いやだから31が休みになったっていうのを、うん、本当2日前ぐらいに知って、29ぐらいに、
うん、なんかね入ってたんだよね、
うん、
ずっと番組の収録みたいなのが入ってた、それがいきなりバレてて、うん、あれバレたのって言って、はいバレました、あじゃあもう抑えてってなったんだよね。
その番組があるかなと思ってたのよ。で、うん、それかも毎年絶対ルミネの出番あるわけじゃん。
何かしらあったけどね。
あったけど多分抑えといてでルミネの出番も入れなかったと思うんだよね。うん、でそれを俺全然気づいてなくて、
うん、
で嫁が今年ちょっと青森もう全然帰ってないから、
うん、
帰っていいっつって、うん、あいいよいいよ、まあ正月も仕事あるしって言ってたら、うん、じゃあ大晦日ぐらいに帰るねっつって、
うん、
こう分かったみたいな。うんあって、まあ大晦日も仕事だろうと思ってね、
うん、
こう言ったら何にもねえの、
うん、
えってなって、
うん、
本当一人ぼっちよ、
うん、
でとりあえず
正真正銘ね、
正真正銘、うん、で別になんかこうどっか行ってもわーわーなるだけだしさ、
わーわ
ーあのカウントダウンやってて、
うん、
若者がいてうざい感じになったりするんだろうなとかさ、飯食いに行っても、
うん、
だからまあちょっと家でゆっくりしよっかと思って、
うん
まあ、家のこう洗濯とかもしてさ、
うんうん、
で俺はまあちょっと動画でも見ようと、
うん、
ネットフリックスでアニメをね、
うん、
なんか見たことないやつ見ようかなと思って、うん、チェーンソーマンって見たことある？
俺はないよ、子供たちは大好きだけど。
えっ、まあまあハルクはいい
かな、うん
え娘も見てる。
あ娘もだから一緒になってこうハルク見てるのを横で見てるぐらいかな。
結構グロいぜ。
そうなんだ。
すっごいグロいよ。
マ
ジで俺が見た映画、
うん、
アニメの中で、
うん、
北斗の拳の次ぐらい血が出るぜ。
いやいや、その北斗の拳をグロいと思って見てたんだ。
いやすごかったよあの時。
あんまり俺そういう目で見てなかったな。
いやしかも、
うん、
北斗の拳はまあ憲法なわけじゃん。
そうか、教育的に悪いアニメではあったんだ北斗の拳も。
北斗の拳もそうだよ、顔がだって変形しバーンって破裂する。
全然そんな目で見てなかった。
ただあれはもうアニメ版の北斗の拳の描写はさ、うんまあ、真っ黒になったりとかするわけじゃん、
うん、いやでも顔がしっかり変形して、
変形した後、
うん、ピョーン飛び散ってたよ。
血が、
そういえば
血の赤で、
いや血ではないよね、
な
正直、
正直、
うん、
だけどチェンソーマンはもろ血なの、
め
ちゃくちゃ血が出る、
うん、
でまあ面白くてさ、
うん、
面白い面白いでずっとのめり込んで、
うんう
ん、気づいたら年越してたよ。
最低だね、
最低。面白いなって言って次のエピソード行くって、
うん、
押したら
でキョロキョロ次のエピソードに行くまでにちょっとラグとかある、そんな隙間にちょっとキョロキョロしたら年明けてた、
うん、12時40何分だった。
いやだいぶじゃねえかよ、
だいぶ明けてた。
その前のエピソードの始まりぐらいでもう明けてるじゃん。
前の前ぐらいだ、だって20分ぐらい、2話分ぐらい、もう、
まあ、その前の日が最後のね仕事終わりで、 それが競輪の生放送だったんだよね、競輪番組の。ほんでもほんと12時ぐらいまでの生放送で、で俺はその次の日31日はもう抑えてたから、もう家族と過ごすって決めてたからすぐに家に帰りましたけど、藤田もうその次の日一人ぼっちで決まってたから、うん、結構いろんなの誘って飲み行ったんだろ。
いろんなやつ誘ったけど全然、うん、全員に断る。
全員じゃねえだろ。
全員じゃなくて
現に大から聞いたしさ、
大は前もっと抑えてたの、
うん、
あ大あの日の夜、あのこの30の夜空いてるって、
あそうなんだ、
生放送終わり、あ空いてますよ、じゃあ行こうかって言って抑えて、あ、 であと他もその現場で
見繕おうと思ってたんだ。
そう、山添とかいたし、
あ
でレインボーとかもいたしさ、
あ
もういっぱいいたじゃん、うん、だから何かに声かけて、うん、飲み行くかって、うん、全員に答え
いやそれはそうだよ31日なんかまあ大切な人と
30です
よ30次の31日をなまあ仕事かあいつらは俺たちみたいに休みは取ってないか
仕事
あ
でまあ仕事がない競輪小僧だけ積もる
まあ12時から行こうとは思わないか、まあ、確かに、うんほんでまあ大吾とかも来たんだろ
で大と3人で最初飲んでて、うん、そういえば大吾も俺大吾30の夜な
ん競輪小僧と大宅の大とお前で最初飲んでてで
30、うん、結構その前ぐらいに、うん、まあ要はチャリロトのプロデューサーがいろはにのプロデューサーでもあるじゃん馬場さんが、
うん、ああはいはいはい、うんうん、
でそのいろはにのプロデューサーに、うん、30の夜あ行け僕も行けたら行きますって言ってて、うん、で大吾あたりも多分その日大爆笑かなんかやってたんだよね吉本のイベント
はいはいはいはい、はい、
で多分浅草かそこら辺で
大吾終わってると思いますよと
終わっててみんな飲んでると思いますよって言って、うん、あじゃあちょっと大吾にも聞いてみようって言って、うん、その3日ぐらい前に、うん、大吾、まあ、30の夜何やってるのって言ったら、うん、あわしあのちょっと今田さんに誘われてますと
あ
でもじゃあ早めに終わったら合流 し,、うん、合流しなこっちって言ってあ分かりましたって言った
らこっちは遅いから
そう、うん、今田さんが29だったのねだから1日勘違いしてて、
うん、大吾、うん、
で大吾はその日は久保田とかと、うん、久保田とかと、
うん、
大人数で飲んでたらしい、
うん、
で大吾から 着信が来てて、うん、俺全然気づかずに大と、うん、競輪小僧と飲んでて、
うん、
あやべやべってなって、うん、どこにいるの、
うん、
あもう帰るとこうん、だったけどもう行きますわそっちっ ってわざわざ来てくれて、
うん、
そっから3時ぐらいまで大吾と飲んで、
うん、
大吾もまあ大吾も休みだったらしいの、ね
うん、
31の、うん、家族サービスがあるからって言って帰ってっちゃって、
うん、
じゃあ競輪小僧も帰るって帰って、うん、で俺と大だけに行ってでもう全然やってないのよ年末、
まあ、だから俺はそれは大から聞いてさ大がどうだったんって言ったら7時まで付き合いましたよ
そうそう
つってでもどこもやってないんですよその3時にね大吾さんとか帰った後、うん、もう店なんかやってなかったんで僕は内心あ店がやってなければもう帰るしかないからこれで解放されるかなって内心思ったんですけど、うん、藤田さんどうしたと思いますよつって耳を澄まして耳で店を探し当てたんですよ。
やってねえな、やってねえなっつって言ってて。
ちょっとしっつって。
ちょっと
耳両耳に手を当て出して。
こっちだ。左
だ。や
ってるやってる。おいやってた。
なんだよそれっつって。あの人やばいっすよ。耳でも店見つけちゃって。おかげで7時ですよ言ってましたよそんな7時まで行ってるから夕方ぐらいまで寝ちゃって
夕方というか7時ぐらいに起きた、
ね、夜の7時まで12時間ぐらい寝ちゃって、うんうん、そっからチェーンソーマンで
年を越す
勝手にもういつの間にか年が超えてたっていう、うん、彼の
そう
彼の正月なかなかの幕開けでしたね
幕開けでした
いやそんな感じで行きましょうか、
はい、
そろそろ行ってみましょうオールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2トータルテンボス大村智弘です
藤田健介です
早速メールを紹介したいと思います大宮の庭から来ております、うん、ありがとうございますみんなのおかず殿堂入り旦那さんしか加えもんこと大宮の庭です
全部自分で言ってるだけだよ
この度はご報告とご相談がありメールしました
ほいほい
何でしょうかまずはご報告です、
うん、
もしアタックス大宮の庭第一子を妊娠いたしました
おめでとうわすごい
すげえ大宮のおぎゃーがね生まれるんだ、うん、お恥ずかしながら15歳で初プカミルして以来、うん、きちんと避妊をしたことがなくそれでもこれまでお子を授かったことはありませんでした
すごい、ね、
できにくいのかもしれないという不安はありましたが病院に通いながら9ヶ月にわたり頑張った結果ちび服を 授かることができました。
すごいね。
9ヶ月間機械的に腰振りマシンとホールで月一の試合を実施しては、その試合結果に毎度落ち込んでましたが、妊娠が分かった時は嬉しかったです。まだまだ安定期までは安心できませんが、まだ安定期入ってないんだ。なんとかちびふくと一緒に頑張ります。続いてご相談です。このタイミングで夫の担当番組が3本終わってしまいますね。なんと月20万円収入が減ってしまうのです。トータルさん、日本放送さん、お仕事ありませんか。
なるほど、
福田君、そうか、ねえ、何かあればね、回してあげてください、はい、日本放送さん、
福田君ね、
ねえ、言っときますんで。
番組が終われば始まる番組
も、ね、まあまあまあ、もちろんもちろん、いつかは終わるもんですから、それで、ね、また新しいの始まるし、
それが循環ですからね。
ね、
はい、
大丈夫だと思います
よ、ね、決まりますよね。
子供ができると絶対ね、仕事って減らないよね。
そう、
不思議なもん、
ね、第一子、特に第一子ってね、
分かんないけど、その全員に当てはまるか分かんないけど、いろんな人のデータを取ると、やっぱ第一子が生まれた年は本当忙しいと思うけどね。俺たちも M1 行った年だし、そうだよね。
いや、 M1 復活した年2005
か
2006
か
6、
うん、そうだ、うん、そうそうそう、2004年で初めて行って、2005年で1回出れなくて、
2006で
子供が生まれた年に返り咲いた。
返り咲いた、
そうですよね。で1歳の時に2007だもんね、うん、だから全然俺たちのあの輝かしい準優勝なんか全く記憶ないもんね。
記憶ない、
お子たちは、
うん、でお子たちはさ、
DVD でしか見てないもんね。
お子の友達とかがさ、うん、あのやっぱ M1 すげえ見てるわけじゃん、高校生だから。第一子、
うん、第一子の友達たちね、うん、今の M1 を見てると思う。
そう、
うん、
でまあもううちの第二子に関しても友達とか見てるわけ、
うん、
出ねえのなんて言われて俺第二子、
第二子に、おい出ねえの、
出たよ
お前、
また出ないの、
家に行くけど。知らねえんだ。
いや、で、いや、出たんだよ、俺っつって。で、あ、そっかっつって、忘れてんの、もう。あ、そっか、あ、出た、DVD あったねっつって。
うん、
見ろよ、あれっ
つって。いや、マジで、うん、めちゃくちゃ見てくれてるぜ、うちのお子たちは。
お前っちはもう、ちゃんと見てるよ。
う
ちはもう、嫁しか見ねえよ。
いや、おやすさん、すごかったんだぜ、計画、実施させろよ。
いやいやいや、
パパすごかったんだぜ計画。
いやいやいや、やっぱでも今の俺たちを見せてから、やっぱどう考えてもザ・セカンドって見せて
ほしいよ。やべえやべえ、うん、やべえ、入っちまうんだ、
すげえんだぜってとこ見せてよ。
もうそう言えば言うほどフラグになっちゃって怖いのよ。
おい龍介見とけ、すげえんだぜ、
やべやべやべやべ、ずっこけるシーンとか見せたくねえよお前、頭抱える親父のシーン、だっておいおい泣いて負けてない。負けて親父が
泣くシーンとか、さすが泣かねえだろもうこの年で、
お前泣きそう
な、このキャリアで
お前泣くって、
泣かねえよ、はずい、
決勝行ったら泣くかもなお前な、
泣かねえよ。
もうおいおい泣いてた、
そういう大会じゃないんだよ
2004年、おいおい泣いてた、
2004年は若かったし。俺もう本当これ密約があると思ってたぐらい
で、おいおい泣いてたもんな2004年は、
嬉しかった、あれは
常に熱いお前は、
あれは嬉しかった。だってうちの息子さ、大食い番組でギャル曽根に追い詰めるっていう時ぐらいしか俺のことすげえ。
お前の凄さは大食いでしか、
うん、
あ、そう感じてない。あと、あのおしょんべんの長さだっけ、
しょんべんの長さ、うん、
パパすげえ、
投げ
投げ投げ、
うん、
まだ出んの投げ、
おいすげえ。おいで最近もうね、なんかね、うん、そのもう6年生中1になるから、うん、結構ツッコミとか入れてくれるようになって、
お前のボケに、
うん、うん、
ボケというか天然とか分かんない、そのそうやることに、
やることに、うん、でもニヤニヤしながら、出すぎじゃねえかよとかってしょんべん出すぎじゃねえなんつって言ってくるよ。
ちょっとなんか
長くね、
なんか生意気になってきて
ね、
その言い方が
長くねえとか、
出すぎじゃね、
うん、
すげえやすげえや言ってたのに、
言ってたのに
って言う
長くね、
ちょっと透かしてきた
ニヤニヤしながら
成長だな、
うん、成長、
なるほど。さあということでね、こんな感じで、メールをどんどん待ってますんで皆さんよろしくお願いします、はい、番組のメールアドレスをお願いいたします、はい、
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石、柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
不倫の話。
去年もね、天竺ネズミ瀬下にバスケの選手にアナウンサーと1年間口を酸っぱくしてダメですよと言い続けてきたのにその甲斐もなく後を絶たなかった不倫そんな不倫の経験がある抜き差しリスナーからその体験談を送ってもらい、私大村が優しく不倫はダメですよと諭していくのがこのコーナーです。にもかかわらず印象に残った不倫エピソードを送ってくれた人には今年もスポンサーさんからプレゼントをあげちゃいます。今回も新年早々リスナーからの不倫体験談を紹介していきましょう。
芸能界の最新の不倫2期とネキ誰なの。
え、最新、
うん、誰遡った
ら最新だろう。
最新の一時お前も王者に輝いて、ですぐまた
王者
何代目だっけ。
王者になったことはねえよ俺別に。
王者っていうかまあそのね、その時期になった人が王者じゃん、
まあ、その時期のね、
その時期のね、
現王者、
現王者2期なのか2期
なのか、誰なんだろうな
最新。最近出てないよね、ま
あ、言ってたらちょっと篠田真理子さん
あネキか
あたりが賑やかしてたよね。
でもま
だ去年昨年末
確定ではないよね。
確定だろう。藤田さんあれは確定だろう。否定はしてますよ。
否定はしますけど、
ね、音声出ちゃってますからね。認め本人が認めた音声でしょ。う
ん、じゃあもうネキだね。篠田ネキが今篠田ネキがじゃあ
まあまあその後にもあったのかもしれませんが。うん、ちょっと記憶じゃないですよね、うん、という感じで今回も紹介していきましょう。ペンネームヒポポタマスアキラ、つい先日不倫してきました。おいほやほやかよ。手っ取り早く不倫してみるには何がいいだろうと考えて、おい不倫しに行ってたんかい、うん、最近話題のマッチングアプリで挑戦してみました。すると一人メッセージのやり取りが続く女性と出会い、10日ほどやり取りが続いたところでお互い顔写真を送り、お互い会ってみたいとなり50キロ車を走らせ会ってきました。僕の趣味がキャンプということもあり、焚き火でもしようか、焚き火を前にすると人の心は裸になるって千原ジュニアさんが言ってたからおい持ち込むなうちの兄貴をそんな不倫の題材に
のツールに。
夜9時にキャンプ場へ、お互いぎこちなく焚き火を段取りし、薪に火を着火、心の衣服を脱がしていき、日付も変わったので車中泊することに。お互い寝袋だし初対面だから深みることはないかなと思ってたんですが、相手が手が冷たいとおいおい、僕の手を握ってきたところで僕の理性のタガが外れました。しかしいざ挿入というところで僕の竿が全く立たず中折れし、結局その日はフィニッシュせず終わりました。次の日の朝、焚き火の匂いを落とすため二人で温泉へ。その道中相手がどんどん自分の素性を犯してくるため、だんだん自分にも罪悪感が募り、隠していたことを明かすことにし、実はめちゃくちゃ言いにくいんだけど俺結婚してるんだよねと言うと、相手は一言、やってんな、カリーナ、
カリーナ、
カリーナ相手。続けて僕が、しかも子供もいるんだよね、二人と言うと、おいおいやってんな、
ノリ。
私仕事が保育士だから不倫は相手の家族を想像してしまってきつい。これ以上は会えない。温泉入って帰ると言われ、
テンションガタ落ちの中、相手を家の近くまで送ることに。そして、なんか被害者ぶってるけど、被害者は私だから。と、捨て台詞を吐かれ、解散しました。不倫、楽しかったけど、やっぱりダメ、絶対。
被害者は私だよね。
そうだね。だって、隠されてたわけだもんね。
被害者ぶってたの？
なんだろうね、その、
なんだよ帰っちゃうのかよみたいなこと。
ああそれかそのなんだろうあんな風にこう手を冷たいとか言われて誘われた感じでまあ結局中折れしちゃって
全てにおいて
中折れもだからその罪悪感で折れちゃったんでしょおそらくそういうシチュエーションとかさこのヒポポタマスアキラーが
全てにおいて向いてないよね
でいや俺だから結婚してんだよだからごめんみたいなさ、うん、いや知らねえしってことだろうね、うん、女性からしたら、うん、勝手にお前隠してって、うん、いやでもよかったんじゃない
まあね
結果の赤折れして
これは不倫したことになるんですか、
まあ、気持ちは不倫してた時しに行ってたから極めて黒に近いけど事実的には白じゃないですか、うん、あ、うん、白じゃないですか、
まあ、中折れしたってことはでも挿入はしてますもんね言ってはいないだけですよね
あそうか挿入したもんね、うん、だからどうなのそれってやっぱフィニッシュしなかったら OK なの
そこはもう人によるけど手つないだだけでも
お前の中はどうなの俺はなんかフィニッシュしてねえからいいんじゃないかって勝手に思っちゃったんだけど
俺はだから もちろんあのフィニッシュ
やっぱ果てないと、
うん、フィニッシュしたのプラス1回だと浮気なんじゃねえかって俺思うんだよね、
ん浮気と不倫を住み分けしてると
住み分けだから不倫はもう心も奪われてしまって何回も1回例えばこの
いや心奪われてなくても何回も余るよいやいやいやパターン的に何でその何回見たら心奪われてるっていう決めつけは何だろうって思ったわけ
いや大体心奪われ、うん、聞かれてる人としか会わないでしょ、うん、何回か
いやいやそんなことないんじゃない
すごいこと言ってる
いやその俺の例じゃないよお
いや合ってるよって言ってる
まあ、それの例もあるかな、
うん、だからこうヒポポタマスアキラは、うんまあ、別に今回初めて会ってこう1回で終わってしまったのならば、うん、俺はまあ不倫ではなく浮気なんじゃねえのかなとは思うけどねその後ずっと続いて好きになっちゃいました、
うんうんまあ、確かに不倫の方が浮気よりはちょっと重い、
うん、
ニュアンスはあるか
うん、うん何回も何回も会うっていう、
まあ、浮気でも俺はないと思っちゃうというかフィニッシュしてなければ、うん、折れたという事実でやっぱ気持ちが乗らなかったでしょ
これはやってねえよなってこと
なんかなんか、
うん、
どう？
うん、
アウトですか？
まあ挿入で俺アウトだと思う、
ね、なるほど、
うん、
そうですってヒポポタマスアキラということでアウトということで
アウト
判定をいただいてしまいました、はい、さあ岩手県ペンネームキャンプ依存症おこちらもキャンプですか2年前に転職し仕事内容がすっかり変わってしまいストレスが溜まった私は誰かに愚痴を言いたいなと思ってましたしかし妻にはあまりそんな姿を見せたくなかったので知らない人に話すなら自分を明かさなくて済むし気兼ねなく愚痴出ると思いチャットアプリ始めましたそこで一人の女性と出会ったんです相手は2人の子持ちの人妻お互いに愚痴を言い合ったり今日の出来事を話したりしてましたがある日の会話で最近の夜事情の話題にお互いに顔も知らないですし知らないからかと言えることが飛び交う中女性がもう旦那と2年はしてないしたい時ってあるよねと言ってきましたあれ誘ってる？と思いそうですよねと返事をしてその場は終わりましたが数日後お互い住んでいるところが意外と近いことが分かりちょっと会ってみますかと急発展
なんで知見だよ毎回
まあ会って話すくらいならいいかと と思い会うことになりました。今まで会話の内容をもとにこんな人かなと想像してたんですが、会ってびっくり、すごい綺麗な人だったんです。お4歳年上の彼女は小柄でおしゃれ眼鏡をしてて、当時夏だったので膝上のショートパンツを身にまとった姿はエロすぎました。こんな方があんな会話をするなんてと思った私の興奮度は最高潮に。はじめは車の中で話していましたが、この後どうしますと聞いたら、彼女が私とイチャイチャしたい本当かよと逆質問。ホテルに着いた途端抱きつく彼女、鬱憤を晴らすかのように激しいキス。その後に彼女が一言ささやくように、しよう
本当かよ。
もう止められませんよね大村さん。いやこれが本当だったらもうしゃねえな。おとなしそうな彼女から想像できない激しい絡みと、溜まっていた何かが爆発したような腰の振り方、体がびくつくほどにしびれ果てた彼女が最後に言った一言が、またしようねでした。その後月2回のペースで仕事の合間にプカミったり、彼女の家のソファーでプカミったり、旦那の布団でプカミったりしました。後から分かったんですが、彼女の旦那さんも不倫していて、バレてないと思ってるようですが全て知っているみたいでした。彼女にとって今回の不倫は旦那さんへの静かな仕返しだったようです。女性の復讐ってすごいですよね大村さん。不倫ダメ絶対
いやダメだよ不倫マジで。これだからもう会っちゃったらダメなのよ、
うん、
このね、会うだけなら話すくらいならいいかなって思って会ってるじゃん、
うん、
でも
会ったら会うと
です
ね、
それはもう自分のどこかに
してっていう、
まあもしかしたらあるじゃん、
うん、
もうその時点でダメなんですよ絶対。もうやるかもって覚悟しないと、で やったら危ない、バレる、絶対やっちゃダメなんだ俺はってなってんだったらもう会っちゃダメだね、うん、
で会ってもう相当タイプじゃなけれじゃない限り、
うん、ね、なんでタイプだったらいいんだよ。
相当タイプじゃない限り行っちゃうよねっていう、うん、
相当タイプじゃない限り行っちゃう、
やっちゃうよね。
タイプだったらってこと、
タイプじゃない、
うん、
もう、うん、まあもう全然外見も好みじゃない人とかもいるじゃん、
うん、はいはいはい、
そういう人、
そうやったら我慢できるってこと、
ね、我慢できる、
いかに誘われようと、
うんうん、
そうだね、
ちょっとおぐらいだともういっちゃうね、
うん
うん、
これはもう教訓、
ハードルが下がってやった
教訓ですよ皆さん、うん、絶対やっちゃいますからね。え、いやー、そして旦那さんもやっちゃってたっていうね、それの復讐だったっていう、すごい話ですねこれ。さあ大阪府からも来てます。37歳、ペンネームペシュンさん。去年の10月街でばったり20年ぶりに元カノに再会し、
うわ
20年ぶりってことだから
よく分かったね、
アラフォー以上だよね、
まあ、15歳とかだったら35とか、
そうか、
アラフィ
ー、連絡先を交換しました、うん、元カノは結婚しており2人の子供がいました、
うん、
当時は僕も結婚しており当時、うん、2人の子供がいました。なんとなく元カノと LINE でやり取りしていると、旦那とは別居中で来年には離婚するとのこと、
うん、
実はなんと僕も来年に離婚する予定でした、互いに相談をしたりしているうちに仲が深まり大人の関係に、いわゆるダブル不倫です。
深まりからプカミルに、うん、
しかし何回か関係が続いているうちに僕の奥さんにバレ、
うん、
その場で電話しろと言われ修羅場に後日元カノと奥さんと二人で話し合うことになり、結果元カノは奥さんに300万円支払いました。
はあ。
しかも奥さんと元カノは、奥さんと元カノは幼稚園の同級生と判明しました。マジで？しか、何これ、
おなしょうってこと？
おなしょうかは分からない、幼稚園の同級生だ、同い年では同い年、
同い年
だけど同じ幼稚園から違う小学校違う中学校のパターンはある。
だから元カノがだから違う年で、
うん、
年の人ってことか。じゃあ例えば、
うん、
今住んでるところが東京だとして、うん、元カノが千葉県の人だとしますよね、
はい、
で奥さんも千葉出身で、
う
みたいなことか、
うん、っていうかもうずっとその町なんじゃないの、みんなが
同じ町か、みんなが
みんながずっと
この御殿場だ、
そうそう、俺たちだったら御殿場で
御殿場で
そのまんま
元カノ
御殿場の子と結婚して、御殿場の子と昔付き合っててで再会して、そこで
どっかで知り合うの
してたら、
あと五中と何中ぐらい、
そうだね、
五中と何中で何
校、同じ小同中とかあればさ、うん、そこも書くんだけど、幼稚園の同級生ってことは多分小中って違うんだろうね、
あ、
だからそんなに深い関係ではないけど、うん、幼稚園にいた子じゃんみたいになったんだろうね、うん、なんとなく名前覚えてるけどみたいな。今は元カノも旦那さんと離婚し、うん、僕も奥さんと離婚し、うん、元カノと関係が続いてますが、うん、元カノは300万という大きな痛手を負いました。不倫ダメ絶対すごいね、
これだから
離婚が成立しててもやっぱりまだ離婚してないうちのあれだからやっぱ請求できちゃうんだ。
離婚が成立してるんだっけ、
あの離婚決まってったっていう予定、
決まってたけど
離婚する予定、
でもそれでも確定じゃない、これ下手したら旦那さんも取られてた、この彼もペシュンも取られてた可能性あるよ、この 離婚が決定してたけど、その離婚決定はしてたけど離婚した原因がもうこれだっていう風にされたら、ね、元カノからも取られ、
そうだよ、も
うペシュンからも取れたっていうことになるでしょ。
いやー、ほんと不倫はね、こういうお金的なこともマイナスを被るパターンもあるんでね、皆さん本当にダメですよ。
だから責任を取って元カノと結婚してね、
まあ今も関係ついてるってことで
再婚すればね、
その流れはあるんじゃない、
うん、あ、なるほどね、
うん、
それあったらね、今度また今年、
うん、
ツアーで大阪行った時2人で来てほしいね
そうだね、
バツイチマイナス300、
その元カノはその前旦那というか、
うん、
離婚した旦那にはバレなかったのかね、まだ離婚してないうちの浮気だったわけだけどさ、
前旦那にバレたら前旦那からも、ね、持ってかれるね、
そうそうそう、で前旦那からこの
ペシュンが
請求されちゃうからね、うん、本当に怖いですよ、
ダブル不倫をめちゃくちゃおっかねえな、
痛手が恐ろしいです、うん、皆さん気をつけてくださいさあ、このコーナーでは毎回印象に残ったメールを送ってくれた方にね、不倫ダメ絶対ってね
書いたステッカーをね、不倫を
啓蒙するあれなのに印象に残ったメールをくれた人には絶賛プレゼントを送るっていうね矛盾してるんですけど、結構いい内容というか衝撃的だったけど、一番衝撃やっぱこれっぽいけどね、うん、驚いちゃったな、
か面白いというか可愛らしいのはヒポポタマスアキラだったけど、
ね、そうだね、中折れのね、
中折れで不倫をしてみようって思ってしたっていうね、
一番エロいのがキャンプ依存症ね、
キャンプ依存症ただペシュンでしょ、
ペシュンだね、
はい、ペシュンにね、
だってすごいもんペシュン、
だからその元カノと一緒に
このぜひ一緒になろうよ、
ワインかね、
好きならさ、
あ、元カレにこの番組ステッカーね、見せてあげよう、俺たちのエピソードでこれ撮ったぜっつって、
おー、そうだな、
うん、
いやー、ということで毎回印象に残ったメールは、ペシュンさんに決まりました、おめでとうございます。さあ、この不倫の話ではあなたの許されない恋の告白待っております、アドレスお願いします、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です、
メールは懸命に不倫と書いて送ってください、不倫ダメ絶対、
誰が言ってんだよ
オールナイトニッポンポッドキャス
ト、楽天イーグルスの田中将大です。
田中将大投手とアウトドアブランド&ワンダーの豪華コラボグッズ、オールウェザーコートとサコッシュを数量限定で販売中、
ぜひこのコートとサコッシュでスタジアムに応援に来てください、
詳しくは日本放送ホームページのバナーから。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ、今月1月はペンネームソウが送ってきてくれましたミスターフォールマンの開演起演に乗せてお送りするエンディングです。 さあ最後にメールを1通紹介させてください、はい、ペンネーム170センチ未満パルキー。去年の9月頃買い物帰りにふとラジオを聞きたいと思い聞き始めたのがこの番組。ほう、ありがとうございます。仕事帰りや寝る前のお供としてハマりすぎて寿司ボーイズと合わせて聞いていて最近ようやく最新の配信に追いつきました。おお、昔から聞いてくれてたんだ、うん。私は今年25歳になりますが、うん、トータルテンボスさんは昔から知っており、うん、長く漫才をし続けているコンビだなくらいには思ってたんですが
フル漫才
を聞き始めて意外な縁を思い出しました、うん、何でしょう。中学2年生ぐらいの頃教育実習生が授業をする期間があったんですが、うん、真面目な先生が多い中当時生徒から人気だった実習生お兄さんコンビがいたんです、うん、2人は両手で胸を隠して飛び跳ねながら手ぶらしかという一発ギャグを披露して人気を博していたんですがそれをやってほしいと伝えると必ず忍びねえな構わんよと言っていたんです。当時はこれは 何かのネタかな面白いなと思ったまま現在に至っていたんですが、最近見たトータルさんの漫才でそれがお二人の定番だったと知り言い知れぬ幸せを得ました私の心にはずっとトータルテンボスさんがいたんだな
嬉しいな、ね、
ずっといたんだよ。
この教育実習生の2人組、うん、ありがとうね。
テビュラーシカはハネルだっけ、
まあ、綾部とか吉村がやってたね。
あ、ピカルだ。
あ、ピカル。あ、うん、さあということで抜き差しリスナーからのメール待ってますよ。今回お送りしたコーナー以外にも抜き差し世論調査のテーマ、とんでも理論、合わせましょうなどメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しならないと番組ツイッターアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてツイートしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。
話不可思議不可解迷宮見つけてごらんよほらここに後ろの正面は誰だ。